10、蝶々と語ろうタウンミーティング。参加団体 NPO 法人アエソン。1月10日金曜日、10時から11時15分。テーマ、これからの街づくり。参加者6人。参加者、精神に疾患のある人の医療と啓発、自立のための連携を進めたいと思っている。障害者のためのグループホームなど、共同生活の場が欲しい。24、25年度に、社協のデイサービスでお泊まり会をしたが、町内で緊急時の預かりや、身体障害者のショートステイ、知的障害者、精神障害者も利用できるように整備してほしい。町長、グループホームに関しては、一つの意見としてお聞きしておく。参加者、福祉サービスもありすぎれば、親子や家族、地域とのつながりが弱くなるので、福祉サービスとボランティアなどとのバランスが大事。障害者には自分でできることや、助けてほしいことなど、意思表示をしてもらっている。町長、幼稚園でも3年保育をしているが、ここ数年、幼稚園で必要とされる支援員が毎年増え続けており、行政としてどこまでフォローできるか、子ども本人にとっての最善は何なのかと思案している。参加者、障害の有無にかかわらず育つ筋道はあり、3歳になると公園で遊んだり、幼稚園に入ったりして友達ができ、集団での生活をするようになる。しかし、入園拒否されてしまうと、そのような機会を失うことになる。障害のある子は、どこまでが教育で、親や福祉がどの程度関わればいいのか。先生も十分な知識がないまま支援せざるを得ない状況になっている。町長、障害者に対して支援することは当然であると思っているが、行政も限界があるので、自立と社会参加を限りなく手厚く支援するのは難しい。参加者、本人が自立できるような支援が必要。次第にフェードアウトしていかなければならない。また、親の教育ができていないように思う。親が親として育つ場が不足している。町長、行政が親の育ちに関わっていくことは難しいが、そのような場があればいいですね。参加者、初期投資という考え方をしていただきたい。生涯にわたり生活保護を受けるなど、引きこもりで働けない人がいる。3歳から4歳で社会性を身につければ改善されるのではないか。町長、支援学校の卒業式で立派に成長されている子どもたちの姿を見るたび、やはり教育の力だと感じているが、現在の幼児教育の現場での状況は以前には想定されていなかったのではないか。参加者、幼稚園には行くだけでなく、子供は集団の中で他の子供を見て学び、他人との関係づくりをする。生活リズムやルールなど、個人に合ったスキルを身につける必要がある。町長、社会参加にはいろいろな方法があると思うが、参加者、医師からは早く集団に入った方がいいと言われる。障害の有無に関係なく、みんな同じように地域で育つことができるようにした方がいい。幼稚園や学校に通えば、周りの子供の育ちにも影響がある。町長、周りの人も育つのはわかる。同じ教室にいることで、思いやりや理解につながる。参加者、親との関係を築く大切な時でもあるので、福祉サービスに頼りすぎないよう。親も含めての話し合いやネットワーク作りも必要。町長、親の意見もあるだろうが、本人にとっての幸せを一番に考えたい。参加者、本人には社会に出た時に活かせるスキルや、生きていくために周りの支えや、生涯関わる人をつないでいくようなサポートが、行政と民間で区切らずにできればと思う。参加者、特別支援学校で就職先の開拓をしているが、企業は前例がないことや、 支援の仕方がわからないこと、障害者雇用に対する知識が不足しており難航している。障害者は増えるのに雇用が増えず、町にも協力をしていただきたい。町長、商工会にもチラシを渡してはどうか。役場にもパンフレットを置く場所があり、ポスターも申請をしてもらえれば、土山駅と播磨町駅に掲示できる。役場でも去年から精神障害の方を有償の研修生として受け入れており、図書館も障害者雇用をしている。今後、行政関係でも障害者の雇用は進んでいくと思う。
参加団体前結び着物着付け教室、1月17日金曜日、13時30分から14時40分。テーマ、これからのまちづくり。参加者18人。参加者、西2町のゴミ処理広域課で高砂市の大型焼却炉はいつできるのか。町長、平成34年4月から稼働する。西2町の広域でする方が今後の運営費も20数%ほど安価になるため決定した。広域化になっても行政サービスが低下しないようにし、詳細が決まれば広報などでお知らせする。参加者、分別はどうなるのかが気になる。町長、播磨町は分別が進んでいるが、広域では構成市長で統一するため協議をしていく。住民の皆さんへのお願いなど何かあればその都度お知らせする。参加者、防災訓練での放送が聞き取りにくい。どのあたりに設置しているのか。町長、南小学校や防海公園、浜田公園、役場などに22箇所。新島に3箇所設置している。3、4年前にデジタル化し、毎月1日の正午に防災行政無線で訓練放送をしている。戸や窓を閉め切っていたり、大雨でも降っていたらはっきり聞こえないので、住民の皆さんにも窓を開けて聞く姿勢をとっていただきたい。参加者、風の向きや状況で聞こえたり聞こえなかったりする。町長、毎日夕方に流れる音楽と同じなので聞こえていたらエリアに入っている。参加者、音は聞こえるがはっきりは聞こえない。町長、2箇所以上からの音が重複して聞き取りづらい場合があるかもしれない。いざという時は繰り返し放送し、テレビなどで非常時の情報もあるので、合わせて判断していただきたい。また自治会で自主防災組織を作っているので、近所での呼びかけもあると思う。参加者、学童は年度で申し込みをしている人しか利用できないが、夏休みや春休みだけ、急な用事の時に2、3日だけでも利用できないか。町長、家庭からの申し込みで大体の数を把握し調整している。短期で受けるとなると一時的に指導員の数を増やす必要があるが、現在でも余裕がない。その時期だけ人数を増やすのは難しいが、これまでも同様のご意見があるので検討していきたい。参加者、中央公民館で文化祭をしたとき、ステージの横から入るので町外の人からは、不評。ステージ上でもたくさん並ぶと後ろの人が見えない。段を作ると言っていたが、将来的に何か考えているのか。町長、毎年舞台周辺を改良してきた。舞台へ上がる階段の幅を広くし、外の仮設通路でも対応している。ステージで使う台も使えるように置いてある。照明なども含めて手を入れられる箇所は少しずつ改良している。参加者、播磨町駅に比べ土山駅は立派でいいと思う。町長、播磨町駅舎は去年山陽電鉄がエレベーターを2機、ホームに多目的トイレを設置した。26年度は町が駅舎の外にエレベーターを2機設置するので、南から北に水平移動ができるようになる。駅の南側はバリアフリー化の工事を進めていく。駅周辺が整備されることで店舗なども増えればいいと思っている。土山駅に関しては南側の半分に病院を誘致し、 残りの半分は土壌改良と並行して事業者を募集。商業施設や公共スペースを盛り込んだ計画を提案してもらい、夏頃には決定した内容を住民の皆さんに報告できると思う。土山駅南も1、2年で大きく変わると思う。参加者、高齢者がいる家からゴミ集積所までの距離が遠い。町長、自治会で集積所を新たに増やしてもらうこともできる。収集もするし、整備費も補助するが、周辺の理解がなければ難しい。参加者、高齢者対象のタクシー補助はないのか。知り合いの高齢者が病院に行くための足があれば免許を返納すると言っている。町長、5、6年前にコミバスを提案したが議会で否決された。その後国の方針に従い、路線バスの充実に努めてきたが十分ではないようなので公共交通について来年度考えていきたい。参加者、バスがあっても停留所までの足が必要なのでタクシーの方が嬉しい。町長、障害者にはタクシーの補助をしているが、今後高齢化率が上がる中、アンケート調査をするなどして改めて検討する場を設けたい。参加団体、播磨町少年剣道クラブ、1月19日日曜日、15時から16時20分。テーマ、これからの街づくり。参加者14人。参加者、体育館の空調をもう少し聞くようにしてもらいたい。また大会の時、マイクを2本使うと反響する。雨漏りもしている。駐車場は広くてよい。町長、スポーツ施設として建てているので音響はそれほど良くはない。雨漏りもこれまで何回も修理してきているが、音響については壁、床、天井の材料の関係で改善は難しい。マイクは何かいい方法がないか、管理者のスポーツクラブと協議したい。空調は中体育室でも、高額の費用がかかり、その後の電気代も必要になる。参加者、1階は四隅からしか風が入らず、真ん中まで届かない。冬はまだいいが、夏は熱中症が心配。卓球やバドミントンなどは窓を開けると競技に影響が出る。送風機はあるが空気が暖かいので涼しくない。送風機に冷気をくれるようなものがあれば安価で改善されると思う。参加者、夏に合宿をしているが施設の予約を取るのが難しく、料金が高いところを取るしかなくなる。市内の団体を優遇しているところが多いので、播磨町にも優遇される施設があれば助かる。どこかと提携していい場所を確保できないか。町長、朝来市の播磨ふれあいの家の近くに実り館がある。参加者、体育館はあるのか。町長、併設はしていないが市内にはある。参加者、施設から大人数での移動は難しい。場所も少し遠い。小学生なので1時間くらいで行けるところがいい。町長、教育委員会に伝え、該当する施設がないか聞いておく。学校施設が可能であれば、体育館も改修し、トイレもきれいになっている。参加者、数年に1回ぐらい予算調整で町内にしてもいいかもしれない。町長、今後検討されるのであれば話を伝えておく。参加者、町民プールの跡地はどうなるのか。町長、最終確定ではないが、プールは廃止し、フットサルのコートと 3on3 のコート、デッキやジャブジャブ池などを設ける。その他に L 字型の屋根付き休憩所と健康遊具などを考えている。真ん中は芝生の広場にし、いろいろな用途に使えるようにし、できるだけ多くの方に普段から使っていただきたい。プールについては昔なかった生き生きセンターに温水プールがある。参加者、試合で遠くに行くとき、町のバスを使えないか。町長、町主催の行事や人権研修など、行政が支援する必要がある場合に限られる。参加者、小学生から剣道をしていても、南中には剣道部がないのでやめてしまう。2つの中学校合同でのクラブができないか。 蝶々、このような話はよく聞くが、学校現場と外部の連携がうまくできるか。責任も伴うので、ハードルは高いと思う。再度、教育長には伝えておく。参加者、中学校で武道教育が導入されたがどうなっているのか。蝶々、学校現場の方針などは教育委員会で決めるので詳しくはわからない。参加者、柔道と違い、剣道は体格や体力差に関係なく、骨折などの危険性もない。防具は学校で揃えればいいので、面と竹刀だけなら費用も安く抑えられる。ぜひ剣道を推薦してほしい。町長、教育委員会に伝え、意見を交換する場を持つように提案する。参加者、大会の時だけでも体育館の使用料を無料にしてもらえないか。町長、子供は半額にしており、指定管理者であるスポーツクラブもいろいろと配慮していると思う。参加者、去年道路交通法の改正があり、自転車の歩道の乗り入れが禁止された。小学生は学校で教えてもらえるが、大人は教えてもらえる機会がない。町長、歩道も場所によるので、自転車通行の負荷も一概には言えない。明記幹線は歩道にカラー舗装をして区別しているが、土山、新島線などは幅の関係から区別していない。参加者、情報が全くないので、回覧でもいいから明確に示してもらいたい。町長、自転車の左側通行は厳しくなったが、歩道については道によって違う。標識を見て判断してもらいたい。参加者、住民票や印鑑証明の発行を土曜日、日曜日にできれば助かる。1、2時間だけでもいい。町長、住民票は平日に電話予約をしてもらえれば、土曜日、日曜日に受け取ることができる。郵送でもできるので、住民グループに問い合わせてもらいたい。参加者、証明書、自動交付機があれば、カードで簡単に発行できる。町長、機械が高価なので、それだけのニーズと頻度があればいいが、針間町規模では難しい。以前検討したこともあるが、将来的にはコンビニでの交付なども考えられる。
参加団体、播磨町消防団女性分団。1月27日月曜日、9時30分から10時40分。テーマ、安全安心のまちづくり。参加者14人。参加者、三木の防災センターで消防の研修があるときに、託児サービスがないので、ファミリーサポートが一緒に会場に行けたらいい。町長、ファミリーサポートは個人で契約をしてそれぞれの家庭で預かることとなる。参加者、研修の時には数人が参加して数人が子供を見ている。播磨町は男性消防団も協力的なので長く活動できている。町長、託児のことは結成当初からの課題であるが、ファミリーサポートでの派遣は難しいと思うが、子育て世代の団員のために何か考えなければいけないと思う。参加者、女性団員を増やすには子供は切って離せない問題。町長、出初め式でも子供の声が聞こえ、以前の男性だけの消防団の時にはなかった光景があるように思う。発足当初からの皆さんはいろんなことを克服してきているので感心している。参加者、男性消防団が受け入れてくれることが大きい。参加者、年々劇の依頼が減っている。初めの頃は次々と依頼があり、月に2、3回あったが、今は落ち着いてきた。生き生きサロンは平日だが、依頼は2ヶ月くらい前なので、スケジュールの調整はできる。町長、広報に掲載するなど、PR 活動をしてみてはどうか。参加者、広報誌に啓発劇のタイトルだけでも載ればいいと思う。町長、土山駅南に商業施設と公共スペースを考えている。将来はそこで啓発劇などもできるのでは。参加者、働いている分団員も多くなった。健康福祉フェアでも PR している。参加者、PR 活動すれば幼稚園や小学校でできると思う。今は駐車禁止、防火、
タコ足配線などの劇をしている。これからは地震による津波の劇も考えている。町長、災害は普段からの心構えが必要なので、劇などの手段も使ってしっかり啓発してほしい。参加者、役場は津波でも大丈夫なのか。町長、今の想定では大丈夫な高さ。町南部の学校にはいざという時に校門の鍵を壊して入れる器具も設置している。参加者、どのくらいの住民が知っているのか。町長、取り付けたのは1年以上前だが、どの程度認知されているかは不明。参加者、その時どこにいるかわからないので、知らない人でもわかるようにしておいた方がよい。町長、いずれすべての学校に設置することを考えており、周辺地域に周知をするが、いたずらに使われる危険性があるので、よく考えたい。参加者、消火栓のホースでも、子供がいたずらに使ったりはしないので、すぐわかるようなものにしたらいい。町長、消防団や小見線、自治会長、自主防災組織には、確実に周知させたい。震災の風化を防ぐためにも、劇などで啓発することは大切。参加者、劇を楽しんで終わってしまうことが多い。町長、見た後に内容のまとめを渡したらどうか。参加者、最後にまとめは言っているが、冊子などを持ち帰ればまた話をされるのでいいと思う。町長、女性分団専用車は持っていないと聞いたが、野添分団の倉庫が空いているとも聞いているので利用できるのでは。参加者、車はいらない。生き生きサロンの時荷物を運ぶために自家用車を1台使用しているくらいで、ガソリン代も活動費で賄っている。参加者、野添分団の倉庫を利用できたとしても、そこまでの移動手段が難しい。荷物の置き場所もない。今は播磨文書の会議室を使っている。車で行けば乗り合いで行けるし、劇の練習もできる。町長、団員数と平均年齢はどのくらいか。参加者、名簿上は20人だが、実際によく活動しているのは8人から10人。平均は40歳前後だと思う。30代が減り、新しい世代が入ってこない。町長、世代交代は大切。どこの組織も同じだろうが、一度に辞められると今まで積み上げてきた知識を持つ人間がいなくなる。定年はないのか。参加者、定年はないが何歳以上というのはある。自分たちのできる範囲で活動している。町長、若い人は双方で、年配の方は劇をするなど、各年代での役割分担もできる。年齢の幅を広げる意味でも、少しずつ次の世代を確保していってもらった方がいいのでは。参加者、興味を持ってもらうことが難しいとは思うが、努力したい。問い合わせ企画グループ、電話 079-435-0356。町長と語ろうタウンミーティングを終わります。